ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
はフィリップ証券リサーチ部長でいらっしゃいます佐々木和弘さんとともにお送りしてまいります。佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回はですね、ニュースの見方というテーマで、日米の円買い協調介入をどう見るか、ここを深掘りしていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。
わかりました。ですね、この4月末にですね、実施されたこの円買いの協調介入なんですけども、はい、この相場の先を見通す上でですね、どのようにニュースを見ていくのかということについて、私なりの見方をご紹介したいと思います。
はい。日米の円買いの協調介入につきましては、8月3日に1ドル155円台まで円高ドル安がその後進んだんですが、足元では再び円安ドル高が進んでいて、現在は159円30銭台前半での取引とドル円はなっていますが、この介入の効果が限定的ではないかという見方も市場では根強いようですね。佐々木さんはこのニュースをどのようにご覧になっていますか？
はい、このニュースはですね、単に為替が円高トレンドに転換するのか、一時的な円安高からですね、再度円安トレンドに復帰するのかというだけの話ではないと思います。
それはどういうことでしょうか？
はい、この注目すべき点はですね、この日米円買いの協調介入が1998年6月以来約28年ぶりの異例な対応だったということですね。
はい。
そこで投資家としてまず行うべきことはですね、この1998年の円買い協調介入が行われた背景を調べることでしょう。
はい。
最近はこういった調べ物はですね、このチャット GDP に聞けばですね、簡単に素早く、まあ、名古屋の言葉で言います、まあ、チャットですね、教えてくれますし。
チャットだけに。
そうですね。この投資家の皆様にとっては、とても便利な世の中になりました。
はい。
当時はすでにですね、1997年の夏から始まったアジア通貨危機が波及して、まあ、11月にですね、国内大手証券会社が相次いで経営破綻に陥るなど、まあ、いわゆる、まあ、日本売りのですね、円安が進んでいた時期でした。
為替の円安が進行していたという点では当時と共通している面もありますけれども、今回の円買い協調介入はどのように関係してくるのでしょうか？
はい。今回のですね、この日米協調円買い介入についても、アメリカのベッセの財務長官もですね、円売りがこのアジア通貨全体の売りに波及することを懸念したというコメントがありました。
はい。
そしてこの1998年の時ですね、この8月に円安ドル高が進んで円買い協調介入の効果が一旦は完全に帳消しになりましたけれども、
はい、
9月にですね、このロシアの財政危機に起因してアメリカのこの大手のヘッジファンドですね、ロングタームキャピタルマネジメントというですね、まあ、あったんですけど、それが破綻をしたわけですね。
はい。
実は今回の円買い協調介入と同じタイミングでですね、アメリカのヘッジファンドのシタデルっていうのがあるんですけども、
はい、
こちらがこのまあオープン AI のですね、元研究者が立ち上げた AI 投資の特化型のファンドでですね、このシチュエーショナルアウェアネスっていうのがあるんですが、こちらの保有株の大部分を買い取って救済したということがありました。
はい、報道ありましたね。
このシチュエーショナルですね、
はい、
これはあの AI 関連株の急落に伴う、まあ、損失拡大を受けましてですね、まあ、いわゆるまあ信用取引の、まあ、お衣装、まあ、マージンですね、うん、の差し入れに迫られていた模様で、その保有資産の強制売却がこの7月のですね、 AI 関連株のまあ異常な下落を引き起こした、まあ、張本人だとも言われています。
はい。
まあ、つまりこの日米の円買い協調介入にはですね、このシチュエーショナルが破綻して、ロングタームキャピタルマネジメントのようなですね、破綻のような混乱を引き起こすことをまあ未然に防ぐ狙いも含まれていたと見る余地が出てくるわけです。
日米の円買い協調介入と、このシタデルの AI 関連株買い取りという別々のニュースがつながってくるというわけですね。
はい。そしてこの AI 関連株とこのアジア通貨もですね、この韓国のサムスン電子、あるいはこの SK ハイニクスといったこの、まあ、大手の半導体メモリー株、そしてまあ韓国ウォンともですね、つながっているのではないかと思います。
はい。
まあ、今回の円買い協調介入ですね、こちらも韓国も、まあ、日本の円買いと足並みを揃えて、韓国ウォン買いの協調介入を行っていました。
はい。
そしてまたですね、その、この半導体メモリー株についてはですね、うん、この個別株のレバレッジ型の ETF、
はい、
こちらがあの、まあ、今年の5月にですね、韓国で上場が解禁されて以降、値動きが極端に大きくなることが問題となっていました。
サムスン電子、SK ハイニックスといったところでしょうか。
そうですね。 で、この2銘柄ですね、この韓国の代表的株価指数であります、まあ、コスピ全体の時価総額の、まあ、半分前後をですね、占めているということもありまして、このまあ円売りがですね、韓国ウォン売りに波及した場合、まあ、海外投資家の資金が、このですね、韓国株式市場から流出するとかですね、はい、まあ、そうなった場合には、この AI 関連銘柄に投資するファンドの、まあ、パニック売りとかですね、場合によってはこの破綻を呼ぶ可能性が、まあ、高かったのではないかという見方もですね、浮上してくるわけです。
それでは今回の円買い介入が7月末からの AI 関連株の買い戻しに大きな役割を果たしたということになりますでしょうか。
はい、まあ、その可能性もあると思います。
今後の円相場、また円買い関連株の動きへの影響についてはどうご覧になってらっしゃいますか。
はい、今後再びですね、為替の円安と同時に AI 関連株への買いの流れが、まあ、進む可能性があるとは思いますけれども、この先ほどのですね、このシチュエーションになると、まあ、類似したようなですね、別の AI 関連ファンドが、まあ、同じようにですね、この過大なレバレッジをかけて、まあ、買い上げると。そしてそれがまたですね、何かの表紙に由来でですね、必要以上にですね、大きく売られると。そしてまたですね、またぞろこの破綻リスクとともに、まあ、これは場合によってはですね、まあ、対応がうまくいかなければ、この金融危機のリスクを招くとかですね、こういう悪循環に陥る可能性、まあ、懸念もですね、まあ、あるのではないかと思います。
はい、
そしてこのまあ半導体株指数、そしてその影響を強く受けています、まあ、日経平均株価と、まあ、この株価の動きがですね、まあ、類似しているような銘柄というのはですね、このちょそういった危なっかしいファンドの影響をですね、まあ、受けやすい面もあるということで、まあ、今後もですね、要注意ではないかと思います。
はい、日米の円買い協調介入というニュースの背景から AI 関連銘柄の動きとのつながりを見出していくということで、相場の先行きのヒントを得ることができるということですね。
はい、その通りです。この一つのですね、重要なニュースについて、はい、その背景をですね、探っていくことで、まあ、別のニュースとの関連を、まあ、見出すこともできるわけです。そしてそれがですね、自分なりのこの相場感となって、まあ、投資における、まあ、自分の軸としてですね、まあ、目先の動きに、まあ、囚われない、まあ、振らされないというかですね、まあ、そういった投資にですね、つながるのではないかと思います。
ここまでニュースの見方、日米の円買い協調介入をどう見るかというテーマで佐々木さんにお話を伺ってまいりました。佐々木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券は2026年8月24日をもって社名をフィリップ証券株式会社からフィリップキャピタル証券株式会社に変更します。長年にわたり培ってきた信頼、誠実さ、そして専門性を礎に今新たなステージへと進みます。証券会社という既存の枠組みにとどまることなく、世界と未来をつなぐ金融のパートナーとしてこれからも進化を続けます。あなたと共に次のステージへ、 Your Partner in Finance。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもう一方、ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。
ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表、門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はですね、国内でも人気が高まっているアジア料理についてお話を伺いそうなんですが、日本では1980年代からいわゆるエスニック料理が人気となりました。年を追うごとにその人気が高まっています。私も大好きなんですが、そもそもエスニック料理というのは門倉さん、どのような料理を指すのか教えていただけますか？
はい、エスニックというのはですね、英語で、民族的なという意味の形容詞なんですけれども、はい、料理に関して言いますと、一般的にはですね、南アジア、中東、東南アジアなどのアジア地域の伝統的な民族料理を指すことが多いです。はい、このアジア料理はですね、2016年にパクチーブームが訪れてから、今女性を中心にですね、急速に人気が高まっています。
はい、なぜアジア料理は女性に人気があるんでしょうか？
はい、これはですね、アジア料理の多くがですね、野菜ですとか、香辛料をたっぷり使っているんですけれども、ヘルシーでスパイシーな現地の料理が、美容ですとか健康に敏感な、日本女性の支持を得ているのではないかと考えられます。で、このパクチーがですね、これほどの人気になったのも、やはり美容や健康にということが科学的に明らかになったということがあります。
美と健康とつながってるわけですね。最近日本で人気になっているアジア料理にはどのようなものがありますか？
はい、最近の傾向としてはですね、アジア料理の人気が、定番メニューから、郷土食がこうより強く出たディープなメニューへとですね、広がりを見せているという点が挙げられます。はい、例えばですね、郷土色が強いメニューということで、今ビリヤニのですね、人気が高まっているんですけれども、はい、でこのビリヤニというのはですね、インド、パキスタンといった南アジア発祥のスパイスを使った炊き込みご飯のことなんですけれども、はい、インド料理店のメニューにですね、必ずこう登場するようになっているほか、はい、ビリヤニの専門店もですね、今相次いでオープンしておりまして、はい、提供する店舗がですね、急拡大するようになっています。はい、で実は昨年開催されました大阪・関西万博でもですね、このビリヤニが一番人気の料理になっていました。
最近ね、デパ地下でも常設店ができてるなど本当にかなりの人気なんですが、なぜビリヤニの人気が高まっているんでしょうか？
はい、背景にはですね、消費者の間で、本物志向というのがこう強まっているということがあるかと思います。はい、今もう様々なアジア料理がですね、日本にこう浸透してきているんですけれども、定番メニューですとか日本人向けに食べやすく改良した料理ではなくて、今まで知らなかった味覚を経験してですね、はい、その土地ならではの食文化に触れてみたい、体験したいというニーズがですね、高まっておりまして、はい、Z 世代の方とかですね、物の消費よりも体験の方ですね、今好むようになっていて、そういったところからもですね、こういったニーズが高まっているのかなと思います。
はい、
それから2010年代からですね、スパイスカレーがブームになったんですけれども、短期間のうちに専門店がですね、こう急激に増えていったということもありまして、若い人たちの間ではですね、このスパイスカレーというのは、もはやもう定番メニューになってしまったという感があります。
はい、
でこのビリヤニはスパイスカレーの進化版とも言えるような料理になっていますので、スパイスカレーブームの延長線上でですね、注目を浴びるようになってきたと、こういった側面もあるかと思います。
そういうことなんですね。ビリヤニの他に人気のアジア料理としてはどのようなものがありますでしょうか？
はい、スパイスカレーのですね、付け合わせでよく出てくるアチャールも人気なんですけれども、
はい、
このアチャールというのはやはりインド、パキスタン、ネパール、スリランカといった南アジア地域の、ピクルス、お漬物のことですね。
はい、
日本でカレーの付け合わせといえば、福神漬けですとかラッキョウが定番なんですけれども、南アジアの場合にはですね、カレーの付け合わせといえば、アチャールということになっています。
はい、
で日本の漬物と同じようにですね、保存食として広がっていきまして、地域によってさまざまな、食材作り方があるんですけれども、はい、基本的には野菜を香辛料や酢で味付けしたもので、各家庭ごとにですね、定番のおかずになっています。
はい、
その他ですね、タイ料理も今人気高まってきているんですけれども、一般社団法人日本エスニック協会がですね、毎年この夏絶対流行するエスニック食ランキングというのを発表しているんですが、 今年12回目にしてですね、初の一つの国の料理が、上位を独占するという結果になっています。
はい。
それがタイ料理なんですけれども、1位がラープ、2位がムーガタ、3位が、ソムタムと、いずれもですね、タイ料理になっているということです。
今ご紹介いただいたラープ、ムーガタ、ソムタム、あまり聞いたことのない料理名ですが、それぞれどのような料理なのか教えていただけますか。
はい、1位のですね、ラープは、タイの東北地方、イサン地域のですね、サラダ料理になっています。
はい。
具体的にはですね、肉ですとか魚をハープ、それから唐辛子、ナンプラ、ライム、それから入り米粉で和えたものなんですけれども、もともとタイのですね、東北地方の料理だったんですが、今ではバンコクのお惣菜屋さんですとか、レストランでもですね、定番メニューになっています。
はい。
それからですね、3位のソムタムなんですけれども、こちらもですね、タイの東北地方のサラダ料理になっています。
はい。
日本ではですね、パパイヤサラダというふうにも言われているんですけれども、さまざまな種類があるんですけれども、一般的にはですね、まだこう熟していない青いパパイヤを、千切りにしてですね、調味料と一緒に薄でこう叩いて作るサラダのことでありまして、唐辛子の辛さとですね、ライムの酸味、それからパームシュガーの甘味がですね、絶妙にこう調和したそういった料理になっています。
このエスニック食ランキングで2位だったそのムーガタはどんな料理でしょうか。
はい、ムーガタはですね、焼肉とそれから鍋が一緒になった料理なんですけれども、ちょっと変わった形をした鉄鍋を使うんですけれども、この鍋はですね、内側はこうドーム型になっていまして、でこの部分でですね、肉ですとかシーフードなどをこうじっくりと焼いていきます。
はい。
そして鍋のですね、外側のくぼみの部分でですね、お湯を入れてですね、野菜ですとか豆腐、練り物など、スープでですね、ぐつぐつとこう煮込んでいくというようなものでして、
はい。
ですから日本人から見るとですね、焼肉とそれからしゃぶしゃぶをですね、同時にこう楽しむような感覚の、そういった料理になっています。
一石二鳥ですね。このラープ、ムーガタ、ソムタムの他にも注目されているタイ料理ってありますでしょうか。
はい、それからですね、カオソーイという料理もですね、今注目度が高まっているタイ料理なんですけれども、カオソーイというのはですね、タイの北部、第2の都市でありますチェンマイの名物料理になっています。
はい。
もともとはですね、中国系の海教徒、イスラム教徒からですね、伝来した料理というふうに言われておりまして、イスラム教徒の方というのはタブーで豚肉を食べないということになっていますので、
はい。
具材はですね、豚肉ではなくて、鶏肉を使用しているというものです。
はい。
そして、レッドカレーペーストをベースとしたスープに卵麺、さらに揚げ麺をトッピングするという、かなり個性的な麺料理になっています。
今回はエスニック料理ご紹介いただきましたけれども、日本も気温が上昇しておりますので、このようなエスニック料理、これからも需要高まりそうでしょうかね。
そうですね、やっぱり気温が高くなってくると辛いものを食べたいというニーズがですね、高まってくるというところがありますので、広がっていくのかなと思います。
またトレンド、新しいものが生まれそうですね。はい、ここまで門倉隆さんにお話を伺いました。門倉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。